宇宙や自然を見ていますと、このように素晴らしいものが存在しているのは、それをお作りになった神様がおられるからだと考える人は多いのではないでしょうか。旧約聖書には宇宙が神様の栄光を表していることを歌った詩があります。それは旧約聖書の詩編第19編です。詩編第19編の2節から7節をお読みしています。旧約聖書の850ページです。旧約聖書850ページ、詩編第19編の2節から7節をお読みしています。天は神の栄光物語、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。そこに神は太陽の幕屋を設けられた。太陽は花婿が天外から出るように、勇士が喜び勇んで道を走るように、天の果てをいでたち、天の果てを目指していく。その熱から隠れうるものはない。この詩人によりますと、宇宙は人間の言葉で語っていないにもかかわらず、神様の栄光物語、神様の働きを示しているというのです。そして地球上の生命にとってなくてはならない太陽の活動を支配しているのも神様です。太陽が天の果てを入れたち、天の果てを目指していくと歌われているのは、天体観測の技術が発達しなかった旧約聖書の時代において、太陽が天の果てから天の果てへと動いているように見えたということでしょう。しかし近代の天文学の進歩によって、実際に動いているのは太陽ではなくて地球の方であるということがわかるようになりました。そして宇宙については今日でも絶えず新しい発見がなされています。ところがこれらに続く8節と9節のところでは、神様がイスラエルの人々に与えた律法の素晴らしさが次のように歌われています。先ほどの詩編第19編の続きの8節と9節をお読みしています。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与えるとあります。宇宙や天体について歌っていた詩人が、なぜ急に主の律法について語り出したのでしょうか。それは宇宙や自然だけでは神様がどのような方で、神様が何を考えておられるかがわからないからでしょう。宇宙や自然を見るだけでは神様の深い御心はわかりません。神様が救いの歴史の中で与えてくださった主の律法に耳を傾けることによって、神様の深い御心がわかるのです。 つまり宇宙や自然は確かに神様の栄光を表しているのですが、人類は神様に逆らっているために、宇宙や自然を見ただけでは神様の御心はわからないということです。で、そこで神様は人類の歴史の中で特別にイスラエルの人々を選んで、エジプトでの奴隷の状態から救い出した後、モーセを通して実会に代表される律法を与えてくださったのです。そしてその律法によって神様の御心を知ることができるようにしてくださいました。そこで旧約聖書の詩人は、主の律法は完全で魂を生き返らせると歌っているのです。キリスト教の神学の言葉では、神様が宇宙や自然を通してご自身の栄光を表せることを一般啓示と言います。そして救いの歴史の中で御言葉によってご自身の意思を示されることを特別啓示と言います。人間が宇宙や自然を通して表される栄光だけしか見ていませんと、宇宙や自然を神だと思ってしまうことがあります。つまり太陽が神であると思ったり、月が神であると思ったり、山が神であると思ったりしてしまうのです。しかし救いの歴史の中で与えられた主なる神様の御言葉を聞きますと、宇宙や自然は主なる神様がお作りになったものであるということがわかります。そしてそれだけでなく、神様が私たち人間に対してどのような意思を持っておられるかということを知ることができるのです。ところがモーセの実会に代表される律法の御言葉だけでは、神様の意思を十分に知ることはできません。なぜなら、使徒パウロがローマの信徒の手紙の3章20節で教えていますように、律法によっては罪の自覚しか生じないからです。言い換えますと、律法によっては私は神様に裁かれるべき罪人だということは分かっても、それ以上のことは分からないということです。パウロはローマの信徒への手紙の7章の7節と8節で次のように教えています。新約聖書の282ページの下の段のところです。ローマの信徒の手紙の7章7節と8節をお読みしています。新約聖書282ページの下の段のローマの信徒の手紙7章の7節と8節です。律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば律法がむさぼるなと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりを私のうちに起こしましたとあります。私たち人間は神様から何々しなさいとか何々してはならないという律法を与えられました。ところがそれの律法を守ろうとすると、人間の中にある罪のゆえに 律法に逆らう気持ちの方が強くなるのです。つまり神様から与えられた律法はそれだけですと人間が罪を犯さないことができないという罪の奴隷状態にあることを明らかにすることしかできないのです。その奴隷の状態から解放して自由な神の子としてくださるのは神の御子イエス・キリストです。神の御子イエス・キリストは十字架の上で死ぬことによって人類の罪を償ってくださいました。そして復活することによって永遠の命を保証してくださいました。それだけでなく天に昇って天から聖霊を送り、キリストを信じる人が聖霊の導きによって生きることができるようにしてくださいました。もし律法しか与えられていなければ、人間は神様が罪人を裁こうとする厳しい意志を持っておられるということしかわからなかったでしょう。しかし、キリストを与えられたことによって、神様が人間を救おうとする慈しみの意志を持っておられるということが、わかるようになったのです。今のトルコにあったガラテヤの諸教会には、キリストの福音を述べ伝えたパウロとバルナバが去った後、別の伝道師たちが入ってきました。そしてその伝道師たちは、クリスチャンはキリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法を守らなければならないと教えました。で、特にその伝道師たちが強調したのが、旧約聖書の律法で命じられている割礼という儀式を受けることでした。これらの伝道師たちはパウロの教えを一応評価した上で、あなた方が受けるべきもう一つ別の福音があると言って自分たちの教えを述べ伝えたのだろうと考えられます。つまりパウロの言うように、人はキリストを信じることによって救われるのだが、それだけでは完全な救いを受けることはできず、旧約聖書の律法、特に割礼の掟を守らなければならないのだと教えたのでしょう。そしてそれによってガラテヤの諸教会の信徒たちは簡単に騙されてしまったのでしょう。そこでパウロはガラテヤ教会の信徒たちに、まことのキリストの福音とは何かということをこの手紙で教えようとしているのです。本日の聖書の箇所の11節でパウロは、兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありませんと述べています。で、考えてみますと、私が告げ知らせた福音という言い方は大胆な言い方です。なぜかと言いますと、この言い方には私が告げ知らせた福音こそ誠のキリストの福音なのですという気持ちが込められているからです。後から入ってきたあの伝道師たちが語った言葉ではなくて、私パウロが告げ知らせた福音こそ誠のキリストの福音であるということです。そして人によるものではありませんというのは、人間の基準に従って作られたものではありませんということでしょう。つまりパウロがこういう福音を人々に告げ知らせれば、人 人々が喜んで信じるだろうと考えて作ったものではないということです。で、これは本日の箇所の前の実説にありますように、パウロに対して人に取り入ろうとしているとか、何とかして人の気に入ろうとアクセスしているというような批判があったことを意識して書いているのでしょう。つまり、キリストを信じれば立法で定められた活性の儀式を受けなくても完全な救いを受けることができるという教えは、こういう福音を告げ知らせれば人々が喜んで信じるだろうと考えて、パウロという人間が作ったものだという批判があったのだろうと考えられます。それに対してパウロはそうではないと反論をしているのです。それではパウロがガラテア地方の主教会の信徒たちに告げ知らせた福音とはどのような福音だったのでしょうか。それについてパウロは12節のところで、私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのですと記しています。人から受けたのでもなくというのは、人間の言い伝えによって受けたのではないということです。また人から教えられたのでもなくというのは、弟子が先生から教わるように普通の人間の先生から教えられたのではないということです。そうではなくて、パウロは救いの福音をイエス・キリストの啓示によって知らされたのでした。イエス・キリストの啓示という言葉には二通りの意味の取り方があります。すなわち、イエス・キリストがパウロに与えてくださった啓示という取り方と、神様がイエス・キリストをパウロに示してくださった啓示という取り方の二通りです。で、まずイエス・キリストの啓示という言葉を、イエス・キリストがパウロに与えてくださった啓示という意味にとりますと、12節の前半の、私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなくと書いてある文脈にぴったりと当てはまります。つまり、パウロは救いの福音を人間の言い伝えや普通の人間の先生を通してではなくて、キリストから直接に受け取ったのだという意味になるのです。するとこれはパウロの改心の経験を語っているのだろうと考えられます。パウロは熱心なユダヤ教の教師として、クリスチャンを迫害するためにエルサレムからダマスコ、つまり現在のダマスカスに向かって旅をしていました。するとその途中で、天におられる復活のキリストが強い光を伴って、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと語りかける声を聞きました。サウルはパウロのユダヤ人名サウロの古い呼び方です。その場に倒れたパウロは目が見えなくなり、食べることも飲むこともできなくなってダマスコへ連れて行かれました。そしてダマスコでアナニアというクリスチャンから洗礼を受け、改心をしてイエス・キリストを述べ伝えるキリスト教の伝道者となったのでした。この経験は使徒言行録の26章16節から18節では、パウロが天におられる復活のキリストから次のように語りかけられたと記されています。新約聖書の 266ページの下の段の使徒言語録26章の16節から18節、使徒言語録26章の16節から18節、266ページの下の段のところをお読みしています。起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なる戻された人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためであるとあります。で、このようにパウロの改心の経験は、パウロが救いの福音をキリストから直接に受け取ったのだということと一致しています。他方もう一つ、イエス・キリストの啓示という言葉を、神様がイエス・キリストをパウロに示してくださった啓示という意味にとりますと、救いの福音の内容がイエス・キリストであるということになります。で、この取り方は、この後パウロが自分の改心の経験を物語ったっていう文章の文脈によく当てはまります。すなわちパウロは13節のところで、あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていましたと書いて、自分の過去を語り始めます。そして改心の経験を15節から16節の前半にかけて、私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされたと記しています。で、この書き方によりますと、ダマスコへの旅の途中で天におられる復活のキリストの声を聞いたというパウロの経験は、父なる神様が御子キリストをパウロに啓示して福音を異邦人に告げ知らせるようにされた経験であるということになります。つまり本日の箇所のイエス・キリストの啓示というのは、イエス・キリストを信じるならば救われるという内容の啓示であるという意味になるのです。で、このようにイエス・キリストの啓示という言葉は、イエス・キリストがパウロに与えてくださった啓示と取りましても、また神様がイエス・キリストをパウロに示してくださった啓示と取りましても、どちらでも意味が通ります。いずれにしても大切なのは、パウロが告げ知らせた福音は自分が考えて作ったものではなくて、イエス・キリストから、あるいは父なる神様から啓示として与えられたものだということです。宗教というのは偉大な人間が作り出した教えであるという考え方があります。また偉大な人間が作り出した さまざまな宗教はどれも実質的には同じものであるという考え方もあります。でしかしそのような考え方はキリスト教には当てはまりません。キリスト教は偉大な人間が作り出した教えではなくて、キリストの啓示によって与えられた教えです。神様は旧約聖書の時代から人間の罪と救いについて様々な人を通して啓示を与えてこられました。そしてその啓示のクライマックスとしてイエス・キリストの啓示を与えてくださったのです。そのキリストの啓示によって私たちは神様が私たち人間を救おうとしておられるという慈しみの意思を知らされます。一言で言いますと、神様の愛を知らされるのです。ですから、私たちが神様について考えるときに、このイエス・キリストの啓示に私たちの心の目の焦点を合わせるということが大切です。私たちが神様は本当に存在するのだろうかと考えたり、神様を信じて生きれば本当に救われるのだろうかと自分の心の中で繰り返し考えたとしましても、決してその答えは出ないでしょう。それは私たちの心そのものには神様に関すること、神様のことを正しく認識をする力がないからです。私たちがイエス・キリストの啓示に目を向けて、イエス・キリストを明かしする聖書の御言葉に耳を傾けるときに、聖霊の働きによって誠の神様と誠の救いを知ることができるようになるのです。ですから信仰のこと、神様のことでいろんな迷いやまたわからないことが出てきたときに、私たちの心の焦点をイエス・キリストの啓示、つまりイエス・キリストが私たちのために十字架について死んで、そして復活してくださったという、そのことに私たちの心の目の焦点をしっかり合わせて、そして神様の愛を受け取るものになりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは大きな宇宙やまた自然のさまざまな生き物を見るときに、これらを作られた神様がいるのではないかという思いを持ちます。しかしそれだけでは神様の御心を知ることができないので、神様はイスラエルの人々を選んで神様の教えである律法を与えてくださいました。しかし律法だけでは神様は人間をその罪のゆえに裁こうとしておられるという、その厳しさしか私たちは知ることができません。そこで神様はイエス・キリストをお与えくださって、神様が私たち人間に 罪人を救おうとする慈しみの意志を持っておられることを表してくださいました。神様、私たちがいろんな悩みや迷いを心に抱くときに、このイエス・キリストの十字架と復活というその啓示の出来事を私たちの心の中心において、キリストの十字架によって救われ、そして永遠の命の希望を持って生きることができるということをもう一度確認することができますように、そのように確認しながら毎週毎週、また一日一日歩んでいくことができますように、どうかお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。